無所属佐藤文明。都下は土地区画整理事業は住民合意を図って進めるべきだ。1. 福祉施策について。問い、子育て世代の支援という観点からも国民健康保険税の子どもの均等割は廃止すべきと考えるがどうか。答え、軽減措置同様、国内どこでも同じ恩恵が受けられるべきであり、医療保険制度全体の在り方の中で取り組むべきことと考えている。2. 教育施策について。問い、日本国憲法に義務教育に関することは無償とするとあり、近隣でも給食費の無償化を実施する自治体が出てきている。本市でも無償化すべきと考えるがどうか。答え、県内で実施している自治体もあるが、本市では経済的に困難な家庭に対して給食費の全額を援助するなどの負担軽減を図っているため、現時点では検討していない。3. 環境都市施策について。問い、北地区のまちづくりでは、八坪沢樹木や表丹沢などの自然環境を大切に、地域に優しく調和を望む声がある。十川地区では、八坪沢周辺の自然が総合計画にある都市像の水と緑の部分に該当すると考えられる。企業誘致優先ではなく、地域の意見を優先して進めるべきと考えるがどうか。答え、自然環境を大事にして調和を望むとの声がある一方で、一刻も早く整備してほしいとの声もある。できる限り地域の景観や自然環境などに配慮した産業系まちづくりとなるよう、市として準備組合などと連携を図って進めたい。自民党派だの、相原学ぶ。本市の立地優位性を生かした観光農業の推進を。1. 北地区の地域資源の活用について。問い、スマートインターチェンジからほど近い菩提地区においては、さまざまな地域資源を活用して誘客を図るべきと思うがどうか。答え、令和2年に策定した表丹沢魅力づくり構想の中で、表丹沢野外活動センターを自然体験拠点と位置づけ、地域固有の自然や歴史、文化などの資源の活用、例えば御所神巡りなどを参考に、誘客と表丹沢の魅力向上を図り、地域活性化につなげていきたい。問い、本市が誇る多くの地域資源を市内外に周知することが重要と思うが、有効な手法はどのようか。答え、インターネットやスマートフォンの普及に伴い、SNS が多くの世代で利用されているため、Twitter、Instagram で発信していきたい。また、本市で4年に開設したおもたんホームページなどで、一体的かつ戦略的に PR することが有効な手段と考える。2. 本市の農業の活性化について。問い、観光農業について、現状や今後の取り組みはどのようか。答え、令和4年4月に、市内の体験型農業の拡充を推進し、秦野市観光農園推進基本方針を定め、1年を通じていつでも旬を感じる瞬間体験ができる秦野市を目指している。今後は観光農業の拡充による新たな誘客や観光消費額の増加に向け、関係部署や本市農業協同組合と連携していきたい。 公明党中村秀人、誰もが暮らしやすい秦野の構築を。1、要介護認定の申請について。問い、要介護認定の申請件数が増加しており、速やかに認定を行うべきである。そこで申請や認定審査会などをデジタル化することでスピードアップを図ることができると考えるがどうか。答え、現在国では行政手続きのオンライン窓口であるマイナポータルを開始しており、本市でもマイナポータルからの電子申請を令和5年5月に導入する予定である。認定審査会のデジタル化は多額な経費がかかるため、まずは先進事例を研究していきたい。 2. 投票率の向上について。問い、高齢者や障害者が投票の際にスムーズに支援を受けられるよう、他自治体で導入している選挙支援カードを導入すべきと考えるがどうか。答え、支援カードの記載内容や効果的な周知方法、職員の対応など、導入自治体の事例を調査し、導入・実施に向けて検討していく。3. パートナーシップ制度について。問い、この制度は大変デリケートな制度だが、市民に理解してもらうための周知、職員の教育はどのようか。答え、広報秦野や市ホームページ、講演会、映画会、パネル展示などで周知していく。職員向けにはすでに2回研修を実施した。今後も継続し、職員の理解を深めていく。市民クラブ、八尋伸二。事業を見直すルールを明確に。1. 行政の施策や事業について。問い、市の歳入予算は市税などの各種税金から成り立っているが、本市の単税力はどの程度か。答え、市民1人当たりの税負担額は137,910円であり、県内政令市を除く16市の平均額162,376円との差額は24,466円で、16市中15番目となり、個人市民税における令和3年度の所得割額は16市中13番目となっている。問い、多くの部署が連携する事業や施策での PDCA サイクルの回し方や、廃止を含む見直しの判断はどのようにしているのか。答え、組織の横断が必要な連携事業については、特別枠として取りまとめ、年度当初の重要事項視聴ヒアリングや、8月に実施する総合計画ローリング視聴ヒアリングで、課題の抽出や進行管理を行い、その必要性や効果などを検証して予算編成につなげている。また、本市の補助制度は、元年度に見直し方針を策定し、原則3年ごとに見直しを行うこととし、特定の事業に対して補助を行う事業補助では、あらかじめ制度を終了させる時期を要項に定めているものもある。要望、データを取り扱う市民税課と意見交換し、多くの分析をしていることを知った。分析結果を遠慮なく政策部などへ提案してほしい。また、事業の進捗状況がビジュアル化できるデジタル予算書などの導入を検討し、事業の見直しを容易にできるようにしてほしい。無所属、古木克久。ガイドラインの策定で幼児教育・保育の質の向上を。 1. 子ども・子育て支援について。問い、民間保育園で不適切な保育と呼ばれる事件が発生したが、本市はこれまで予防保全のためにどのような取り組みをしてきたのか。答え、基本的な保育指針などを示しているが、検討すべき内容があれば、乳幼児教育保育支援センターを設置後、その中で対応する。問い、不適切な保育の予防には、子どもの人権や保育労働の環境がチェックできる保育の質のガイドラインが必要と思うが、どうか。答え、関係者や学識経験者の意見を聞き、今後、本市の保育の質の向上に向けて検討していきたい。2. 新生子の保存について。問い、令和3年3月の予算決算常任委員会で、新生子誕生の記録などの集大成を図ることを提案したが、現在の取り組みはどうか。答え、データの保存のほか、記念冊子の作成を予定し、次の100年につなげていけるよう取り組む。問い、寺田虎彦の新生子に関する研究の業績や、句碑などの解説版の設置が必要と思うが、どうか。答え、今後検討していきたい。問い、予算決算常任委員会などで、太鼓橋の改修を提案したが、今回、改修のための設計や地質調査で、約3000万円が計上された。太鼓橋の土地は中井町であり、どのような負担割合で連携をしていくのか。答え、太鼓橋の形状や費用など、必要な条件を整理し、中井町と協議しながら進めていく。総和会原聡。住宅用火災報知器設置率は 100% を目指せ。1. 通学路の安全対策について。問い、令和4年度に提出された通学路に対する改善要望は95件であるが、その内容はどのようか。答え、現在代替案を含め51件対応しているが、横断歩道設置の案件が9件と多く、啓発看板の設置などで注意喚起を促している。要望、平沢地区に設置した横断歩道のようなグリーンベルトの効果を広く周知し、対策を必要とする箇所へ積極的に取り入れてほしい。2. 一時預かり保育について。問い、本市の一時預かり事業の利用実績と現状はどのようか。答え、保育所など36園中15園で、令和元年度は7470人が利用した。問い、市内4駅周辺に一時預かり保育センターなどの設置は可能か。答え、制度上は可能である。要望、子育て世代に優しく、駅周辺のにぎわい創出につながると考えるため、設置の検討をしてほしい。3. 住宅防火対策の推進について。問い、住宅用火災警報器給付事業の概要と開始時期、また適正な維持管理に関わる広報はどのようか。答え、要介護認定を受け、火災発生時に避難が困難な人に対して、消防職員が自宅に出向き設置する。開始時期は令和5年11月頃を予定。火災による損失リスクなどの調査内容を活用し、消防団などと連携して普及・啓発を行っていく。要望、逃げ遅れによる犠牲者を防ぐため、 住宅用火災警報器の設置率 100% を目指してほしい。